radio station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニックの田名武志院長にお話を伺います。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、毎日暑い日が続くんですけれども、先生お変わりないですか？
はい、私は元気なんですけど、クーラーの中で仕事してるので、患者さんが今年は参ってますね。特に高齢者の方々で、クーラーが嫌いといって、普段こう窓を開けて過ごしている方が軒並み自宅の中で脱水症になってるみたいで、
なんか聞くところによると今年は、例年より 1.8 度ほど高いと、気温が、
はい、ですから、クーラーが嫌いという高齢者の方にも、今年はぜひつけてください、クーラーの中で過ごしてくださいと今皆さんにアドバイスしているところです。
家の中でもこの脱水状態っていうのはなるんですね。
なりますね。ですから、私も仕事から腎臓の悪い方たくさん見て、毎月検査したりするんですけど、この夏場になって腎機能が悪くなってる人やっぱ多くて、多分脱水だろうなと思ってます。
あ、この水分との関係というのはもう大いにあるわけですね。
そうですね、はい、
皆さん気をつけましょうね。さて、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会開催してるんですが、8月はお肌についてでした。健やかな肌を保つために保湿の重要性と亜鉛欠乏症についてと題して、沖縄赤十字病院皮膚科部長の上原恵理子先生にお話を伺いました。先生、なんか女性が圧倒的に参加者多かったというふうに伺いました、
はい、104名の参加者のうちもほとんどが女性で、男性は少なかったですけど、本当に女性の方に非常に関心を持っていただいて来ていただきました。
これ先生、もう女性のですね、史上命題ですね。
そうですね、本当やっぱり関心高いんだなと思いました。で、
この亜鉛欠乏症というのもいろいろと初めて私は聞いたんですけれども、はい、上原先生からどんなお話だったんですか？はい、
今回その亜鉛について聞きに来た方が多かったと思うんですけど、先生はその講演お話をする前に、まずは皮膚科医として今回のこの地域向けの講演会で皮膚科の先生を招きしたの初めてなんですけど、そしたら先生はやはりまずは基本中の基本である保湿の重要性ということで、それについて最初の15分ほど話していただいた後に亜鉛の話につないでいただきました。まず保湿の話ですごく亜鉛になったのがですね、やはりその角質層がこう乾燥してしまうと、それ自体がいわゆるかゆみの原因になったり、いろんな感染症を起こしやすくなるので、まずは十分な保湿がこう皮膚を守るために大事だという話だったんですが、勉強になったのがいわゆるこう保湿剤の塗り方ですね。なんか皮膚にもなんか肌の目みたいのがあるみたいで、なんかよくこうどうしても無意識にこう縦にこう例えば皮膚にこう塗り込んでしまいがちですけど、
はい、そうですね、上から下とか、はい、そんな感じで塗ります、ね、
先生はもうまず肌の目を考えたら横に塗ってくださいと。
横ですか？
ちょうど時計のバンドに沿うように塗るというかですね、これが手だけじゃなくて体幹も全て横にやってほしいと。
横に、
はい、
先生私40数年ずっと縦に塗ってました、はい、
うちの妻も同じこと言ってたんですが、なんか横がいいそうです。
皆さんいいですか、今日から横ですよ。
横は基本だそうですので。
そうですか、はいはい、やっぱりその目に沿うことでよりその効果が高くなる。
そうですね、目に沿うことで、なんていうんですかね、必要なこう保湿が得られるということなんですかね。なんかすごく勉強になりました。
そうですね、で、そこからまた先生はググッと掘り下げていってくださったようですが、
そうですね、でその上で今回その最近のトピックである亜鉛の話につないでいただきました。亜鉛というと、いわゆる細胞の新陳代謝を助ける物質らしいんですけれども、通常ですと、その食事とかそういうので普通に栄養状態が保たれていれば、無意識のうちに多分補充できているらしいんですけど、これが不足してしまうと、いわゆる老化現象のようないろいろ皮膚の変化ですとか、はい、いろいろ起こすということ 王先生お話しされてまして、うん、まあ、その亜鉛が大事だということを先生説明してくださいました。
亜鉛が不足するといろいろと、まあ、健康において影響が出てくるわけですね。
そうですね、なんか免疫力が落ちたり、うん、血圧やコレステロール等が上がりやすくなったり、はい、いろんなことにつながるって話をされてましたね。
うん、新陳代謝と関係するっていうお話だったので皮膚もそうですよね。
そうですね、うん、ですから先生具体的に例を出して見せていただいたんですが、なかなかこう皮膚病が治らない方の、とか直腸とか傷ができてなかなか元に戻らない方、うん、あと例えば頭皮の脱毛とか、
はい、
で困ってなかなか難治性の方の亜鉛を測ってみたら実は亜鉛が低かったということが分かって、それを補充することで皮膚が改善したという、
うん、
実際に患者さんの写真まで見せていただいて、はい、すごくリアリティのあるご講演でした。
じゃあもしかしたら私も亜鉛が不足してるかもしれないという場合はあるわけですね。
そうですね、で不足する原因というのがいろいろあるようで、うん、まず一つは例えば先ほど言った栄養状態が悪い摂取不足、それとかあと例えばお母さんが母乳栄養で母乳で取られすぎてもまたこれも亜鉛が少なくなることになるという話もある。妊産
婦さんってことですね。妊産
婦さんですね、はい、それですとかあと、吸収が悪い場合ですね、肝臓が悪い腸の病気とかで亜鉛を取っていてもなかなか吸収が悪い場合、うん、あとそれとは例えば糖尿病とかですね、まあ、そういったのがあると亜鉛が体から出ていきやすくなったり、まあこれ極端な例かもしれませんがスポーツとかで多量な発汗をすることでも亜鉛が失われるということですので、
はい、
やっぱりちょっと意識してみるというのは大事なんだなと思いました。うん、
先生亜鉛をじゃあ摂取しようという気持ちにだんだんなってきたんですけれども、
はい、
これはこう日常的に私たちが摂取できるものなんですか？
はい、ですね、先生は具体的にどんな食品に亜鉛が多く含まれてますよというのを資料を持ってきていただいたんですが、海の牡蠣ですね、牡蠣、はい、それと豚レバー、牛肩ロース、牛肩の肩肉、牛もも肉、牛レバー、鶏レバー、こういったのは高いようですね。あとホタテ貝ですとか、はい、たらこ、カシューナッツ、煮干し、アーモンド、卵の黄身も入ってるみたいですね。
あ、そうですか、はい、意外とでも日常的に食べるものに含まれてるんですね。
そうですね、うん、これで1日摂取量がだいたい男性だと10ミリぐらい、10ミリグラム、女性で8ミリグラムぐらいが推奨量だと。妊婦になったらもっとたくさん取ってほしいって話だったんですけど、まあ、それをなんか取れてるように見えるんですが、先ほどお話ししたような足りなかったり吸収が悪かったり体が出ていきやすい体質になると取っていても不足してしまうということになるんでしょうかね。
そういう時には先生次はどうしたらいいんですか？
はい、最近では実はこの亜鉛を補給できるようなお薬が今出てまして、酢酸亜鉛という、うん、ものが今最近発売されて、
うん、
今医療機関でいわゆるこれを補正して良くすることができるようですので、どうしても市販のサプリメントっていうのはどうしても量的に少なかったり限界があるので、うん、まあ、本当に亜鉛欠乏症から先ほどのような皮膚病ですとか、もしくは例えば亜鉛欠乏で元気がなくなったり食欲が落ちたり感染を起こしやすいとか、いろんな皮膚以外にもいろんな病気になる方がいらっしゃるみたいですね、
はい、
ですからそういったよく原因がわからないそういった体調不良があるときに、もしかして亜鉛が関係してるかもと思って測ってもらうと、で足りないときは、まあ、先ほど言った食事療法プラス、まあ、必要なときは最近出た薬剤を使うのも必要なんだなということが今回の講演では勉強になりました。
先生亜鉛の測定っていうのはどうするんですか？
はい、採血でできますので、
はい、
亜鉛欠乏症疑いという病名がつけばそれで一応測定はできますので。
あ、そうですか。
かかりつけの先生にご相談していただくといいかと思います。
先生、今こういうような症状があるんだけれども、もしかしたら亜鉛欠乏じゃないでしょうかっていう感じでちょっと相談して、
はい、そうですね、
ということですね。
そうですね、はい、
あ、そうですか。今日は何て言うんですか、初めて分かりましたということがいっぱいあったんですけれど、
はい、
まず 保湿には皮膚の目がありますの で、
そうです、ね、
横に塗ること、
横ですね、
横ですね、皆さん、はい、今日から実践しましょうね、
はい、
そしてもしかしたら亜鉛不足ではないですかということですね。
そうですね、皮膚の調子が悪かったり、なんかえも言えぬ体調不良があるときは、もしかして亜鉛が低くなってないかと思って調べてみるのはいいと思いますね、うん、
で脱毛ですね先生、
はい、
これも皮膚に関わってくることだったんですね。
そうですね、よく円形脱毛ですとか、やっぱり基本的に私たちも皮膚科の先生にご相談することが多くて、はい、確かですね、先生おっしゃってたのは、こう頭頂部から後頭部にかけての脱毛がこの亜鉛結合で起こりやすいような話を、だ側頭用の脱毛もでも関係しているという話もあったので、やはり、まあ、そこら辺は もちろん必ずしも全てが亜鉛で解決するわけではないかもしれませんが、
はい、
ちょっと気になった時は亜鉛を調べてみるのがいいかと思います。
もしかしたらそこかもしれないということですよね。
そうですね、一つの理由として可能性があるということで、ね、全てがこれで説明できるわけではないと思うんですけど、
はい、しかしあれですね、思いがけないところで思いがけない影響を及ぼしてるっていうことですよね。
そうですね、まあ、私たち専門用語で言うと微量元素って言うんですけど、普通はあまり測らない検査項目なので、ですからやっぱり疑った時に測るというものですから、まあ、ただ私も今後ちょっと意識して患者さん の、 測定も考えてみたいと思っています。
はい、8月はですね、健やかな肌を保つためにと題して、沖縄赤十字病院皮膚科の部長上原恵理子先生にお話を伺いました。さて9月ですが、9月は13日水曜日午後7時から、血糖さえ下がれば元気になれますか、糖尿病治療の本当の目標と題して、医療法人おもと会大浜第一病院の糖尿病センター長高橋亮先生にお話ししていただきます。そうですね、糖尿病の治療をなさっている方、とにかく血糖値っていうふうによく聞くんですけれども、先生、血糖値が下がればいいんだと思っていたのですが、
はい、最近糖尿病学会が新しい治療の指針みたいなものを発表したんですが、これが高齢になるほど少し血糖のコントロールの目標値を緩めにしましょうというのをはっきりと今歌い出していて、
はい、
で今その今いろいろないい薬がある分、血糖値を下げることはできるんですけど、かえって下げすぎることによって低血糖を夜中とか起こすと、これが認知力を落としたり、高齢者にとってかえって悪影響があるということが今分かってきてまして、それで年齢に応じた血糖管理が重要と今言われています。
そのあたりのお話を高橋先生がしてくださるわけですね。
はい、はい、
でも大浜第一病院さんには糖尿病センターというのがあるわけですね。
そうですね、高橋先生がセンター長で何人かの先生と、あと運動療法士、運動療法を指導する方、食事療法を指導する方、皆さんで取り組まれているようですので、その一端も多分お話伺えるんじゃないかと思っています。
しかしこういう形でですね、センターができるほど沖縄で糖尿病で悩んでいる患者さんというのが多いということでしょうか。
はい、
はい、
つい先ほどの先頃の新聞でも出ましたけど、今糖尿病関連の死亡率っていうのが沖縄県今全国1位になってまして、男女ともですね、
はい
はい、今やはりみんなで対策を以前から立ててはいるんですが、なかなかこの、改善が難しいので私たちの課題かと思います。
はい、ね、私は大丈夫さって思ってる人たちも、これ誰にでもかかる病気ですよね。
そうですね、過食をしたり偏食をしたりすると誰でも起こりうるので、やはり定期的な健康診断を大事にしてほしいと思います。
はい、9月は13日水曜日午後7時から、血糖さえ下がれば元気になれますか、糖尿病治療の本当の目標と題して、大浜第一病院糖尿病センター長の高橋龍先生がお話ししてくださいます。事前予約など必要ございません。直接首里城下町クリニックまでお越しください。ウェブサイトでもご案内しています。首里城下町クリニックで検索してくださいね。詳しくは首里城下町クリニック電話 098-885-5000 までお問い合わせください。首里城下町クリニック田名武院長でした。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
78.0. FM Naha. Your radio station.